どうも、大魔王です。大魔王のお風呂ラジオ、今週もやっていこうと思います。いやー、汗だくですよ。ほんともう、汗だく。まあ、世の中暑くなってきてるっていうのもあるんですけれども、つい先ほどまで体幹トレーニング朗読を収録しておりまして、まず体幹トレーニング朗読を収録する前にお風呂を沸かしておいて、収録して、今、お風呂と。いう感じで、まあ、いいルーティーンですね。とりあえず、お風呂ラジオ撮ってから、体幹トレーニング朗読だと何やってるのか分かんなくなりますからね。お風呂入った後に、うんこしたくなるのと一緒で、何のことか意味が分からなくなったりするんですけれども。まあ、体幹トレーニング朗読も、まあ、この、コロナ自粛の中でですね、何かできねえかと思って、久しぶりにやり始めて、今回は続いてますね。明日の分で28日ということで、丸4週間ということになります。7×4 ですからね。7、4、28。だよね。だよね。合ってるよね。だんだんもう九九もわからなくなってまいりましたけれども。いや、でも何度かかんとか続けてきております。一日、本当は、空いちゃってるんですよね。休んだというか、もうサボっちゃった日があるので、もうほぼほぼ丸々1ヶ月続けてきているわけですけれども。まあ、全然、こんなことで痩せやしないですし、まあ、体力もついたかどうかちょっと正直わかんないんですが、そして肘が痛いですしね、絨毯に刺さってね。だからいろいろと問題も抱えつつ、最近汗だくになって、汗が落ちて画面にスマホで読んでるから、すると勝手にページが変わったりとかね、パニックになったりするわけですけれども、まあそんなこともやりながらも、まあなんとか1ヶ月続けてこれました。まあそれもこれも仕事がなくて暇だからということなんですけれどもね。いや、まあまあなんていうのかな、まあ、この後本編で話しますけど、まあ捨てる紙あれば拾う紙ありというか、こういう時だからこそ、入ってくる仕事というのも入ってまいりまして、だからまあ捨てたもんじゃないというかね、今までその自分がやってきたことの道程というのがあって、道ほどって書く方ね、道程ではないので、一応道程ではないんですよ、こう見えてね、道程ではないんですが、今までこうやってきた自分の道のおかげで、そうやって依頼ももらえてですね、こんな状況でみんな苦しい中でも、いろいろやれることがあるっていうのは大変嬉しいことですよね。もちろんだからといって、それがあったからって今までの仕事の完全補填には全くならないんですけど、まあでもまあまあまあ、なんとかなんとかやっていけそうというか、まあまあ暇はまだまだ続く模様ですし、下手したら1年2年続くかもしれませんけど、なんとか踏ん張りながらやっていきたいなと思っております。ということで、この後は、ニューゲームと題しました。新しいことにチャレンジしたよという話、聞いていただきましょう。大魔王のお風呂ラジオ、ここからスタート。あ、その前にメールアドレス言っといた方がいいね。オープニング今日短めですが、お風呂ラジオにはいつもメールをお待ちしてます。にはっておかしいな。ではだね。お風呂ラジオでは皆様からのメールいつでもお待ちしておりますので、bathradio2018@@gmail、 いらんとこで噛むな。バスレイディオ2018@gmail.com、 bathradio2018@gmail.com の方にぜひとも送ってください。本当に、切実です。まあ、送られてくるときは2本3本と送られてくるわけですけど、ないときは0というのが続いておりますので、今日も0っぽいのでね、いろんな人からのメールをお待ちしてますので、送ったことない常連の人がいるから怖いとか思わずに、何かしらまた送っていただければ、はじめましてで結構ですので、ご挨拶だけでもよろしいので、ぜひ送ってきてくださいね。ということで、大魔王のお風呂ラジオ、ここからスタートです。 大魔王の大魔王
大魔王
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 お風呂ラジオ。さて、先週にもなるんですけれどもね、週初めあたりにね、まあすごくお久しぶりな方から電話がありまして、仕事関係の方でね、まあ結構長い間ご一緒してた人で、いろんな仕事もさせていただいてた人ですけれども、まあ新しい仕事を振られましてね、まあテレビの仕事っていうのはなかなか今まだまだ状況的に僕らみたいなもう端っこの端っこに立ち位置のあるようなフリーランスはもう崖から落とされてあげてもらえない状況です、正直ね。ギリギリのところで立っていられるかいられないかっていうといられてないような状況ですけれども、こんな時期だからこその、ズームを使ったウェブでのその学校の講義というかオンライン授業というか、次に入ってくる方のね、某専門学校なんですけれども、某専門学校のオープンキャンパス、普通なら学校に来てもらって、いろんな授業を体験してもらって、直接お話をするような、オープンキャンパスをネットでやろうではないかということの、仕事をいただきました。いやー、ありがたいですよ、本当に。まあ予算規模とかいろいろともう何の確認もしないままよしやりましょうということでですね、電話いただいてもう数日後ですよね、この週の木曜日にセッティングとリハーサルに行きまして、向こうで用意していただいてる機材もいいんですけれども、まあ僕自身が持ってる、普段このお風呂ラジオは iPod Touch で撮ってますし、まあ最近はね、結構他のネットラジオも iPod Touch でパパッと撮っちゃうことが多いんですけど、結構そうですね、貴族のたしなみであるとか、オタクの隠れ家とか、グッタイミュージックではずっと使っていたミキサーっていうのがあって、まあ普段お仕事にはねあんまり使った経験がないんですけれども、十分使えることは分かっていたので、まあそれを持っていきまして、自分でセッティングして使ったんですけど、すごくいい感じでした。で、木曜日にセッティングして一応の軽いリハをやって、で、今日日曜日朝早くからまた集合いたしまして、まあそのまま機材を置いてあったのでね、セッティング自体はほとんど、まあ手直しぐらいでやって、一度リハをして昼間に生中継をやったら終わりということで、まあ仕事の時間自体もそんなに長くないし、すごくね、やりやすい感じでしたね。いや、まあ、こんな状況だからこそって何度も言いますけど、まあ、ウェブでそのオープンキャンパスをやるということ自体が、まあ、発想として多分なかったと思うんですよね。学校の方もね。こんな状況で皆さんに集まってもらうわけにはいかないと。結構その学内にある立派なホールでやったんですよ。で、そのホールの中でやってるんですが、普通ならそこに、まあ学生さんたちを呼んでやるわけですけど、まあその3密というのを避けるために、お客さんである生徒さんは呼べず、そして、まあガラガラの、まあ言ったら客席的には無人の中で僕らの機材と、壇上にはその学校の先生が喋ると。いう状況を作り上げました。まあ僕らも初めてのことがたくさんありましたので、こうやった方が楽とか、こうやった方が便利とか、こういう風にすることがやっぱりこの配信にはいいだろうとか、いろんなことを模索しながらできたので、まあこういう仕事久しぶりにやったのでね、嬉しかったですね。だから生中継で僕がミックスしてっていうのは、まあ僕はテレビの業界ではなかなかないんですよ。そういうイベントとかで僕がミックスして VTR の音をもらいながら、ミックスしたものを返してそれが配信されるなんてことは、まあ案外ないわけ。僕はフリーランスなので、やっぱり、アシスタント業務みたいなことがすごく多いんですよ。まあ、マイクつけたら終わりみたいなスタジオの仕事がすごく多い。そうすると、まあ、やりがい的には他にいくらでもやりがいは見つけれるんですけど、 なんかその自分の中でこういう風にした方がいいと、しかもその向こうの方であったりとかディレクターとかと話ししながら、こういう風にやったらこれでいいんじゃないですかとかね、うん、そういうことも意見を出し合いながらできる現場ってもう本当に久しぶりかもしれませんね。昔よく、中継に行っていた時代っていうのは本当に前日からこうアナウンサーであるとか、ディレクターとかタレントさんとか向こうのその紹介するお店とかで宿の人とかとこのいろんなコミュニケーションを取りながら、まあ僕自身がそれをこんな風にしたらいいんじゃないですかっていうのはやっぱり本当は越権行為なんだけれども、越権行為、つまり僕がやる音声の仕事以上のところをやるっていうのをずっと僕はやってきたので、今時はね、それをね、まあ、何回か前にもうだいぶ前ですけど、いろいろなんか怒られたみたいな話を確かしたと思うんですが、だからね、良かれと思って、もちろんその、変なことしてないんですよ。変なことしてないんだけれども、なんか出しゃばったみたいな言われ方をしたりするわけですよ。だから、もう今言ったら下働きのくせにみたいな感じになっちゃう現場ではないっていうのがね、いいなぁと思いましたね。こういう風にしたらこういう風になるから、ここ気をつけましょうね、みたいなことを僕が気づいたことっていうのも意見を出し合いながら。できる、実際その時間は決まってますので1時間ぐらいで昼から始まってもう1時間ぐらいでパッと終わる、まあまあもちろん失敗しないのが一番ですけれども、まあ言ったら失敗しても終わっちゃうわけ、うん、だからこそ失敗しないように努力はするわけですけど、そこのあたりがね、緊張感もあるし生放送だからんで緊張感もあるんだけれども、もう最悪終わったら終わりだよっていう、その開き直りみたいなところもあって、こういうところが一番僕が、長年やってて、すごく好きな部分なんですよ。だから、今回は久しぶりにその仕事ができて、しかも6月も2回ほどこのお仕事を、来てくれるっていう話もいただきましたので、まあぜひぜひ、本当は6月のね、2回目の時は、東京にイベントを遊びに行く予定があったんですけど、まあ、このまま行くと中止の可能性もあるし、もうチケットも買ってあってね、本当は3月だか4月にやる予定だったのが繰り越しになってるんですけど、もしやったとしても結構お高いお値段でしたが、まあ、やっぱり仕事を今やらないってわけにいかないので、うん、その日はちゃんと来ますよということで、やっぱり、あなたに来てほしいって言われる現場でね、仕事ができるっていうのは幸せなことだなと思うわけ。だからそういうふうにできるような、まあ、もちろん僕も努力はしてきて、しかももう28年仕事をこの仕事してますから、まあもちろんその、いろんな怒られることもあれば、まあコミュニケーションうまく取れなくて、ギクシャクしちゃうこともありますけど、でもそんな中で、やっぱり、うん、大魔王でないとというところ、で、今回やってみて、お、ちゃんとやってくれる、やっぱり大魔王いいなと思われてるのではないかと。で、正直ね、こう結構ややこしい機械を使うっていうんで、こういうことを知ってる?みたいなことを聞かれたので、まあ、関西で多分その機械に関しては一番知ってるおっさんがいると、共通の知り合いでいるでしょ、あの人呼びなはれと、予算的に呼べなかったらアドバイスだけでも聞いた方がいいと言って僕がアドバイスしたんですけど、それ呼んでなかったら多分できてないですね。本当に呼んでよかったなぁと思うし、まあ人員的なもんもそうだし、そのなんだろう、その機械自体を、やっぱり現場で一番知ってる僕はその機械のことは全然知らないのでね。そういうことも含めて、なんていうのかな、メーカーより知ってるのよ。メーカーさんが知らない使い方とかまで現場で対応してるから。やっぱりメーカーさんがそういう機材を使うっていうのは、まあ大体机上の空論しか知らないんですよね。もちろん基礎と応用編まで知ってるけれども、 応用編のさらに下にあるブラックボックスまでは知らないわけですよ。だからそれはその機械をずっと現場で使い続けている人だからこそできることなので、本当に読んでよかった。まあ僕は本当そのアドバイスだけでギャラ2000円ぐらいアップしてもいいんじゃないかと思ってますけどね。まあそれは言い過ぎかもしれませんけれども。お昼過ぎに終わりましたので、そのおっさんと呼んでくれたディレクターと、まあ両方僕より年上なんで3人とも50代ですな。ちょっとラーメンでも食いに行こうって、昼がまあ、軽食というかおにぎり食っただけだったので、食べに行きまして、久しぶりにラーメンいただきましたね。もうだってそれ3時前だからさ、もう時期晩飯なのに家帰ったら、分かってんのにやっぱ食べちゃった。で、帰ってきてもう家でうだうだ寝てて、今日は卓上のフライヤーで揚げるコロッケが晩ご飯だったんですけど、まあいつもバクバクコロッケを食べる僕がですね、さすがにそんなにバクバクは、まあそれでもいただきましたけど、いつもほどはいただけませんでした。なんせ小ラーメンとチャーハン、濃い濃いやつを、昼じゃないからね、昼に軽食いただいた上で食べているわけですから、自分のその50を過ぎているということを、まあ忘れる瞬間でございましたね。まあまあ。食べれちゃうんですけどね。まあ毎日の体幹トレーニング分は、まあもちろん取り戻してる感じです。はい。まあでもね、やっぱりそうやって初めてのことをやる、初体験ですよ。そんな学校のね、オンライン授業なんて初めてですけれども、それをその自分が長年持っている技術力と、それと自分が持っている機材でできるっていうのは、まあやっぱり幸せなことだなぁと思って、それは痛感いたしました。ずっと続けていることっていうのはすごく美しいし大事だけれども、まあ自分のスキルを反映できる新しいことっていうのはこんなに幸せなんだなと思って、まあこんな時だからこそできること、まあ体幹トレーニングもそうですよ。体幹トレーニングもこんな続けれると僕は思ってませんでしたけど、こんな時だからこそ続けてる。仕事がずっと忙しかったらやらないですよ、やっぱりね。だからその辺も含めて新しいことにチャレンジするのは逆に今なんじゃないかと思っております。今でしょって感じでやっていきたいなと思いますね。はい、ということで体幹トレーニング朗読とはまた別のもの、今週も何か読みます。
大魔王ラジオチャンネル、大魔王ラジオチャンネルはいつもあなたのそばにいます。大魔王が運営するネットラジオ、そして YouTube の各番組、
大魔王春郎のグッダイミュージック、
帝大魔王のオタクの隠れ家、
大魔王岩橋の貴族のたしなみ、
分かち合うラジオ音楽館、
大魔王とひげのクリエイターズラボ、
最強最後のドルオタ工場、
アイドルオシメラジオ、
大魔王のお風呂ラジオ、すべての番組をぜひチェックしてください。登録もお願いします。せーの、大魔王ラジオチャンネル。
大魔王のお風呂ラジオ朗読の時間、今週も初めて聞く作家さんですね。すすだきゅうきんさんと呼ぶようです。薄い田んぼの谷、泣くにすみれと書くわけですね。ホワイドールというアイドルグループに、すみれ、アイオライトという曲がありまして、その曲がなかったらこのすみれ読めません、僕はね。ニラかと思いましたけど、すみれですね。すすだきゅうきんさんということで、茶話なのかな、お茶話と書くので、さわかもしれません。茶話か、さわか。沢227ということで読んでいきます。フランク・ハリスといえば聞こえた英国の文芸家だが、 ハリスを英人だと言えば、あるいは怒り出すかもしれない。生まれはアイルランドで、今はアメリカにいるが、自分ではパリジャンのつもりでいるらしいから。今度の戦争について、持ち前の皮肉な調子で、ドイツはきっと最後のドイツ人となるまで戦うだろう。ロシア人もまた最後のロシア人となるまで戦うだろうが。ただイギリス人はそうさ。イギリス人は最後のフランス人がというところまではやるに相違ないと言っている。さすがにハリスでよくイギリス人を見ている。我らは世界にたった一つの健康を与えてくれる戦争を歌うと思う。軍国主義愛国心、アナーキストの捨て鉢な振る舞い、人殺しの美しい思想、そしてまた婦人に対する蔑み、こういうものをすべて歌いたい。未来派の詩人マリネッチはこんなことを言ったが、他のことはとにかく、女に対する蔑みを思わせるだけでも、戦争は我々にとって、鉄剤同様一種の健康剤たるを失わない。トルストイのアンナ・カレニナの終わりの章に、多くの人が鉢小屋の近くでセルビア戦争の噂をしているところがある。その時ある人が、抗戦論者を戒めるために、普仏戦争の前、アルフォンス・アカールの言った言葉を印象している。戦争がどうでも避けることができないものならそれもよかろう。だが、そんな場合には戦争論を唱えた新聞記者だけには、ぜひとも一体を組ませ、どこの戦にも前衛としてそれを使うことにしたいものだ。というのだ。欧州出兵論も誠に結構だが、どうかそんな場合には、黒岩類光君のような出兵論者は、誰よりも先に前衛の一員として出かけてもらいたいものだと思う。堅苦そうではないが、私はこの名誉ある選抜兵の後ろ姿を思うごとに、腹を抱えて吹き出さぬわけにいかない。私の国は瀬戸内海の海津端で、ジストマと怠け者と国民党員の多いところだが、今度の総選挙では少し毛色の違った人というので、よその県で余計者になった男を担ぎ込み、それに先輩や知人の紹介状をくっつけて、さも新人のように見せかけている。ゴーゴリの資料を読むと、名義だけは生きているが、実はとっくに亡くなっている農奴を買収し、遠い地方へ持ち込んで、そこで銀行へ型に入れて借金をする話が出ているが、今の選挙会の新人もちょっとそれに似ている。ディケンスはピクイックペーパースの中で、被告の身にとっては人のいい福々とした朝飯をうまく食べた裁判官に出くわすということが大事だが、原告になってみると、いつも不満足たらしい、腹の減った裁判官を見つけるようにしなくてはならないと言った。この頃議員候補者やその運動者がピシピシ引っ張られているが、みんな有罪の判決を受けているところを見ると、果肉と腹の減ったうちでは、目音喧嘩の絶え間がない裁判官が多いと見える。はい。ということで、短いセンテンスの間に、茶は、さは、320とか、3.9 とか、なんか入ってたんです。それ読んでないんですよね。3.4、3.9。だからもっと、この数字の、これは日付なのかな？もしかしたら3月20日に書いたものという意味なのかもしれないですね。すごく短いセンテンスの集合体の、文章でございましたが。まあ、戦争反対系の人なのでしょうかね。対象に書かれたものだと思います。1915年、大正4年に書かれたもの。大阪毎日新聞朝刊って書いてますね。新聞の、そういう今でもありますよね。朝日新聞とかでも訂正人号みたいなのありますけど、ああいうところですね。編集後期的なものみたいです。ちょっとこの方がどういう作家の方かはわかりませんが、そういうところに寄稿したものだそうです。まあ短いもの、13ページのものをいただきました。夜中ですからさっさと寝たいのでね、今日は短めに終わりたいと思います。ということで、大魔王のお風呂ラジオ朗読の時間、今週はこのあたりで。 千日前味噌のビル2階上がってすぐライブ&カフェバープラセボモルトンウイスキー取り揃えてます。料理も美味しいよ。メニューがないから好きなものをリクエストしてね。あなたの好みに合わせて作ります。ライブもやってます。お芝居もやってます。やりたいことあったら気軽に声かけてね。千日前味噌のビル2階上がってすぐライブ&カフェバープラセボに今日も明日も飲みに来てね。どうもでございます。エンディングに向かっておりますけれども、いや、本編でも言いました通り、新しいことを始めれるっていうのは素晴らしいことですね。この暇の間、まあ、ドロータ工場のもう随分前の、今朝も更新いたしましたけれども、まあ、古いものを編集したり、まあ、テレビもね、再放送とか、そういうものが多いですし、テレビが面白くないから、例えばアマプラ見たり、YouTube 見たりするのも、古いものを見る、ことでの気づきというのは多々ありますけど、やっぱり人間は前向いて新しいことをやっていかなければならないのではないかと。だからね、ネットラジオもね、ちょっと休止している部分もあるので、新しい番組を始めたりとかも含めていろいろ考えていきたいなと考えてます。まあ、とりあえずお風呂ラジオと、体幹トレーニング朗読と、で、一応貴族のたしなみと、うん、そうですね。あと、ネットラジオではないですが、ドロータ工場だけは続けているので、まあ今後もいろんなことをね、やりながら新しいアイデアも出しながら、いろんなところにアプローチしたいですし、もちろん仕事もそういう依頼が来ればいいな。まあ僕ら待ってるだけですからね、アプローチするっていうのはなかなかないので、まあアプローチできることがあれば、これからもアプローチもしていきたいなと考えております。さて、今回はメールはなくて質問箱だけ一通いただいております。質問じゃないけどね、質問なのか。在宅勤務がテレワークなら在宅喫茶店はテレサ店ってことでいいですかというね。うまいですね。サテンですね。テレサ店いいですね。上手ですね。ということはそうですね、在宅の生協はテレコープだし、で、そうですね、在宅で、まあ動かないっていうこと、テレフィック。で、そうですね、まあ、本当にこう在宅を、なんていうのかな、アマチュアじゃなくできるっていうのをテレプロって言うんでしょうね。まあ全部僕が昔お世話になった会社の名前なので、テレビ関係だからね、テレがつく会社多いんですよ。そんなの一般の人には何のあれもないから、テレサ店よりうまいことは言えないですね。サ店。うまいこと言う人がいたもんだな。テレサ店。メモしましたんで使っていきたいと思います。はい。もう来週自分のものとして使ってるかもしれませんね。 はい、ということでね、まあ5月ももうすぐ終わりということで、本当に毎日暑くなってきまして、まあ早朝でやってる仕事とか朝ちょっと肌寒かったりするけど、もうスタートから半袖でないともういられないんですよね。湿度も高くなってきてますからね。だからもうすでに半袖で仕事してることが多いんですが、まあそうですね、やっぱりそろそろ着替えを詰め込んで、カバンの中に T シャツは数枚入れて仕事に行かねばならぬと、仕事以外もそうですけどね、そういう日々がやってきそうです。とりあえずマスクで、もう今年はね、多分夏場もマスクしてなさいというようなことにおそらくなるので、マスクでなる熱中症っていうのが危惧されておりますので、皆さんまあ本当に人のいないところとかでは鼻も出してね、新鮮な空気を、得ることでちょっとはマシにした方がいいとか、そこでね溜まってる空気って相当熱くなるので、5月6月でももう今もう息苦しくてやってられない状態ですから、これが7月8月になると本当に目も当てられない状況になりそうなので、本当に皆さんお気をつけください。とりあえず、このコロナ禍の中ですけど、夏も乗り切って、今年一年乗り切って、本当に来年元気にあれば、本当ただの風邪だったな、ヒャッヒャッヒャッって言えるような日が戻ってくることを期待しながら、毎日過ごしていきたいと思います。ということで、皆さんも新しいことをやりましょうね。始めましょうね。僕もまだまだいろいろ作戦を考えておきます。ということで、大魔王のお風呂ラジオ今週はここまで。お相手は大魔王でした。
大魔王のお風呂ラジオ。この番組は大魔王ラジオチャンネルの制作でお送りしました。